映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。
リモートで録音しておりますので、途切れる場合などございますがご了承ください。
はい、今日はいいですか、やって。何、なんか言うことあった？
あ、あのね、うん、手がね、荒れて、うん、荒れてんのよ、
うん、
みんな手荒れないですか、この時期。手だかなんだかわかんないけど肌が荒れますよね、よく。
荒れますね。
これすごい良かったんですよ、ね、この。
知ってる、それ。ハンズとかに
業務用ハンドクリーム
売ってるやつだ。
これあのかの有名なヤーマン株式会社が出してるんですね。
あ、そうなの。
あの顔のさ、
はいはい、
ヤーマン。
へえ。
これね、天然保湿成分7種類配合で
何の
プロ業務用ハンドクリームっていう名前なんだけど、無香料無着色だから、う
ん、なんかベタベタしないみたいな感じじゃなかったっけ。
うん、ベタベタもしないし、塗って料理とか仕事ができるっていう、手仕事ができるという、とてもえ、もうちゃんまいに必要なものだった、これ。
すごいよ。
それでこれを塗るようになってから本当荒れなくなったんですよ。
あ、マジで？
マジここが、まあ、赤くなって痛いみたいな。
わかる。私も結構
切れるみたいな。
ここがこの、ここ
切れますよね、
この
拳、本当に拳のところ、ね、
あの人殴るとき当てる部分。
そうそうそうそう。やばい、映画飲みすぎ。
はい、ちゃんくみチョイス
というおすすめハンドクリームの紹介でした。
ちゃんくみチョイス。
はい、
10角館の、
あー、あれな、見たいのよ。まだね、フール入ってないんですよ。
あ、そうだよね。
お顔見ちゃったから。
そうだよね。待って、
10角館。
じゃあちゃんまいに響くといいなっていう感じでやっていきますね。
いや、もう響いてんだよ。もうだ響いてない。
そうだよね。キャストでも
入ってないということ
だ。そうだよね。最後のハードル超えるのみだよね。
うん、これキャストやばいよね。
キャストやばい、やばいっていうか、まずうちらがさ、
来てる。
うちらが好きなんだよね。
うん、そうそうそう。
角田さんとか。そうなんですよ。角田さん、角田さんさ、シリアスな役だったわ。
奥くんって誰だっけ、これ。
え、
何のアイドル、これ。奥くんって何のアイドル。
いや、アイドルじゃなくて、
あ、アイドルじゃないんだ、この人。
うん、確か、
あの、すっごい綺麗な顔してる。
これから売れていくであろう俳優って感じじゃなかったかな。
あ、そうですか、失礼、おば。はい、
ちょっと私もね、よく浜田真理ね、
中村トールパイセンも出てる。やばい。
そうなんだよ。しかもすごい、なんか、あ、アミューズ系の方ですね。俳優さんですね、奥くんは。
すっごい整ったお顔されてらっしゃって。
すごい綺麗でしたわ。で、うちらの大好きな、
漫画みたいな顔してるね。
青木さんね。
青木宗隆さんね。韓国人にモテそうな顔してます。
そうなんだ。まあ、あの、私も結構見る作品に出てるんだよね、青木さんが。けど、
ね、
ベスト青木だった。今回。
ベストオブ青木
でした。
いや、青木さんを初めて知ったのは、もうあれですね、るろうに剣心の実写。
はいはいはい、
衝撃だったよ。何この人、誰と思って。なんでって思ったもんね。
いや、私多分昔から見てたんだけど、認識したのがさ、 NHK ですごいトンチキな、トンチキな、なんか時代劇みたいなのやってて、で、
ていうか
多分それで言う、あの、奥さんとさ、あの、共演して結婚したのと、だと思うんだけど、
優香をさ、まずさ、優香を射止める人でしょ、うん、それでもってさ、ルロケンの佐之助やれる人でしょ。
確かに。
もう誰なのって思ったもん、最初。びっくらこいたもん。
出てるのがさ、時代劇とかが多いからさ、この人って認識してないで見てることが多いと思うんだよね。
あ、確かにね、時代劇映えする顔してるもんね、
う
ん、
まあそうなんだよね、似合うしさ、和服が
ちょっと昔っぽいっていうかね、うんうん、なんか。
あ、でもその昔っぽいで言うと、今回この十角館の殺人っていうのがさ、はい、うちらが生まれたぐらいの設定なのよ、年代。1985年から86年にかけてが舞台になってて。
素晴らしい。
なんかその時代の人に見えた、マジで。
なおさら見たくなった。
あの、服装とかさ、ちょっと独特じゃん。
髪型もそうじゃん。
そうそうそうそう。
その時流行ってる。今、ちゃんまいがやってる。この髪型してんじゃん。
そうそうそう。そういう感じで。まあ、ストーリーとしては、まあ、なんかみんなふわっと知ってると思うんだけど、
そうだよね。
きっとね、あの、金田一とかさ、なんかそういうのを見てる人も、なんかその設定知ってるみたいな。あと、それこそ逆に、アガサ・クリスティとかが好きな人は、そっちで知ってるって人もいると思うけど、まあ、十角形の奇妙な外観を持つ館、十角館が存在する角島。1986年10画館を建てた天才建築家中村誠二は焼け落ちた本館青屋敷で謎の死を遂げていた。半年後、無人島と化していた角島に慶大学ミステリー研究会の男女7人が合宿で訪れるという。
面白そう。
そうな
の。面白そうすぎる。
で、一人また一人と死んでいくんだよね。
最高のすっげー。
ご存知で、
まあ、なんとか感がまずやばいから、
ね。そうなんだよ。しかも、なんとか感プラス、その島だし、あの、まあ、時代が時代だからさ、その、携帯とかもないわけよ。
はいはいはい。
そうそう。で、その、船が迎えに来るのは、1週間後とか。
始まった。
そうなんだよね。
やっぱ携帯があるとちょっとね、携帯があるとできちゃうんだよね。
そうそう、ミステリーとして成立しなくなっちゃうっていうか、その探偵役が探偵
作りにくいよ。
あと探偵役がさ、探偵役である意味がなくなるっていうか、通報しろよって。
検索できちゃうから。
通報しろよ
って。Google 先生に、Google 様に頼めばいいし。
てかまあプロに頼むじゃん。すぐ警察に連絡できちゃえば別にそれでいいし。そうそうそう。
だから未試験の人たちが謎を解くきっかけがなくなっちゃう
ね。そうなんだよね。っていう話もこの未試験の人たちは言及してたり。
あれマジ？
ちょっとメタっぽいというか。
気持ち分かってんの。
うん。
ああ確かに。十角館ってさ、なんか既視感あるなと思ったらさ、金田一のさ、異人館村殺人事件のさ、六角村っていう村。
そうだね、六角村だね。多分ね、いろんなところで。オマージュされてる。まあ、そもそもこれ自体が、アガサ・クリスティの作品のオマージュみたいな部分も含んでるんだよね。
じゃあもうやっぱクリスティゲームね。もうクリスティが源です。
すごいよね。まあ、ただ、これの面白いのが、その、ミスケンの人たちがさ、その連絡が途絶えた島で、まあ、誰か一人、どんどんどんどん一人ずつ殺されていくのとは別で、本土、その、本土で、島じゃないところで、その主人公と、その島田さんっていうおじさん。あの、本人、プラプラしてるおじさん、暇なおじさんがいてね。自称、寺の息子。自称ではないか、寺の息子で。
寺の息子を自称するにって何？
寺の息子だから暇なんだって言って、事件解決しようとしてくる。人とおじさんと、そのミスケン、もともとミスケンだったんだけども辞めるって言ってて、でもなんかちょっと関わってくる主人公みたいな、コナン君っていうあだ名なんだけどが出てきて、その島とは別で事件を解決しようとするの。島は島で事件解決しようとしてるし、島じゃないところでも事件解決しようとしてて、で、ただその島で殺し合いしてるっては気づいてないのよ、その二人は。主人公と島田さんは気づいてないんだけど、急に、死んだはずの人から、まあ、これもあるあるだけど、死んだはずの人から告発文みたいな手紙が送られてきて、で、その謎を解くうちに、その十角館と最終的に繋がるっていう、まあ、ちょっとネタバレしないとこんなざっくりした説明になっちゃうんだけど、は
い
はいはい、っていうのが新しい、クリスティのオマージュだけじゃないよっていう感じがしたかな、私個人っていうか、みんなそう思ってるかもしれないけど、やっぱ
ちゃんくみ先生はさ、あやつじさんっていうのだっけ、の原作は読んでから見たの？
いや、読んでないんだよね。いや、持ってるけど、なんか、いや絶対これ私好きだし外れないから持ってはいるんだけど、読むタイミングをずっと伺ってた時に、実写化の 話が出たから、
うんうん、
あ、どっちしようかなと思って映像先に見たんでね。
どっちにしたのかなと思ったのよ、そこ。どっちを選んだのかな。いやだって絶対だって知ってるじゃない。
うん。けど原作読んでさ、原作に思い入れを持ってしまったら多分映像に文句が出てしまうんじゃないかと思って。
まあ特にね、こうミステリー系はね。
そうだよね。どうしてもできない部分もあるじゃん、絶対。
でも後からこれ楽しみだね。原作とさ、何か違いがあるのかしらって。
そう。ただね、なんか、ほぼ結構真正面から挑んでる。かつ、多分文字じゃないと、文字ベースじゃないと、できない仕掛けがあるんだけど、それを実写、真正面から実写化してるの。
へ
ぇー。あってなった。私変な声出た。あって。
これさ、あやつじさんはさ、うん、館シリーズってのがあるのね。
あ、そう、すっごいいっぱいあるよ。とんでもなくあるし、
中村誠司さんが
連載もしてる。
立てた館のシリーズっていうやり口やってんのね。素晴らしいね。第9まで出てるそうですよ。
なんかね、
10カ区間が1として。となったらさ、もうずっとやれるやん、これも。シリーズやん。
いや、そうだよ。何々感。今双子感とかっていうやつやってるのかな、連載としては。
あ、連載してんのか、すごいね。
そう、今ねやってる。多分間空いて空きつつね。だってこの綾辻先生はさ、ホラーでも有名な先生だから、ホラーも書いたりしてんのよ。
ていうか綾辻先生はさ、うん、この十角館は87年に出したんだって。それはさ、綾辻さん的にはリアルタイムで出してる。
そうだね。
ね、ってことだね。うん、
確かに
その別にこう遡ってるわけじゃないんだ。
時代の感じがすごい色濃く出ててさ、その1985、6年、なんかこうみんなめちゃくちゃタバコ吸ってるし、
あれね、電車の中でタバコ吸える系ね。
そうで、なんか女の人がお茶入れるのは当たり前みたいな感じだし、
あ、はい、
このご飯の準備とか片付けも女、まあ文句言いながらも女がやるみたいな。だから
あれだろうね、多分今の人見たらびっくりするね。
そうだね。でもなんかこう変わろうとしてる感じがあるのよ、その。
あ、確かに。
それが当然って思ってなくて、ちょっとこれなんで私たちがやんなきゃいけないの、うん、あいつらにやらせようよみたいな描写があったりとかして、あれじゃん、男女雇用機会均等法って1985年じゃん。だからちょうどこの切り替わりっていうか、
はい、
そうなんかそういう時代が反映されてて。
だってうちらはね、あれだもんね、もうあのバブルのことをさ、リアルタイムで知らない世代、
うん、そうなんだよね。
だからさ、もう本当にうちら生まれた85年は変わろうとしてた世代なのかもしれない、ね。
そうなんかその感じが良かった。
両方あの分かる世代なのかもね、ちょうど。
うん、
そのバブルみたいな人たちの、あの状況も、
うんうんうん、
今も
なんかちょっとこう、浮き足立ってる感覚もありつつ。
そう、うんうん。
そうね。あと、
確かに。
その、ミスケンのメンバーは、お互いを有名なミステリー作家の名前で呼び合ってんの。だから今で言うハンドルネームとか、アカウント名みたいな。
ラジオネームみたいな。
ラジオネームじゃない。で呼び合ってて、
最近ラジオちょっと聞き出しててさ、ラジオネーム考え、ラジオネーム大喜利みたいな旦那とやって、すごい盛り上がってる。
なんかそれでエラリーっていう、なんていうのかな、
なんだエラリーって、
エラリーっていうそのまあ探偵役をにその担う、
エラリークイーン、
あ、そうエラリークイーンから来てる。エラリーっていう男の子がいて、その子がまあ、あの金田一でいうところの真壁先輩みたいな。ミスケンでこうブイブイ言わせて、
ごめんだけど分かんないから、みんな、
え、分かるでしょ、
先輩で、あの検索して
なんかこう、ナルシストでちょっと自分に酔ってて、でもちゃんと、なんていうの、なんとかその自信がある理由があるんでね。ちょっと真壁先輩はちょっとまた一癖あったけど、そのゴーストライター使ってたっていうちょっとあれがあったけど、この人はちゃんと頭も良くて、エラリーはちゃんと頭もいい上でちょっとナルシストみたいな。
はいはい。
多分
真壁先輩はかなり怪しい、
ね。怪しかったから。確かゴーストライターだったよね。それで事件になっちゃったよね。 で、
あの、容疑者に一回なったもんね、まだ。
そうだよね。あの、この経大って多分、京都大学だからさ、まあ、そもそもみんなが頭いいわけよ。で、あの、医学部行ってる人とかいて、薬学部とかさ、みんな頭良くて、はい、そう、議論も、なんていうの？ちゃんとみんな、まとめてるというか、あの、なんていうんだろうな。突拍子もないこと言って、事件解決につながるとかじゃなくて、ちゃんとこう、議論を積み重ねる感じ？
はいはいはい。
で、そのエラリーっていうのが、この、ちょっとリーダーシップ取って、事件解決しようとする役なんだけど、まあ、鼻につくのよ、その、なんていうの、言い方とかさ。そう、なんか、エラリー流みたいな感じの、ちょっと、お俺様流みたいなのがあって、その役をね、望月歩夢くんっていう子がやってんだけど、まあ、うまいのよ、この子。てか、この子、
存じ上げず、すみません。
なんかね、ミステリーとか、事件物系にめっちゃ出てんのよ。なんか、多分若い頃から。高校
生。2000年生まれじゃん。全然、今24歳か。あ、23歳。
事件に巻き込まれる少年とか、事件起こす少年とか。
だってデビュー作がソロモンの偽証だよ。
そう、そっち系の 番組じゃないよ。ドラマにすごい出てて、いつもこの子妙にうまいなと思ってたんだけど、今回もめっちゃうまくて、多分これやり方によってはなんか。
ていうか、モブサイコ100で影山くんやってんじゃん。
あ、マジ
あ、リツだ。リツの方やってんだ。お兄ちゃんの方やってんだ。あ、確かにお兄ちゃん系だね、そういうのがうまいって言ったらね。
いやー、なんか、
はい、
もう、これ結構ね、ツイッターでもね、みんな褒めてたね。なので、ぜひこれから見るって人は注目してみていただきたい。なんか異彩を放ってた。結構 MVP じゃないかなと思った、私は。
ニスケンの中の。
そうそうそう。MVP。面白かった。
長浜ねるさんも出てるんですね。この人は、あれですね。あれじゃなかった？アイドルじゃなかった？
あ、元グループ。
桜坂。
坂系。坂
系。
坂系の。
あ、欅坂だった
の。あ、欅坂
の。あ、欅も、どっちもいるんだね。
うん。
ちょっとわかんなかった。
そうね。てか、あと。
あ、でもみんな同じぐらいの俳優、年齢の俳優さんを集めてるのね。
でもなんかこう、やっぱキーマンになる人は、やっぱり、ちゃんと上手い人連れてきたなって感じ。あとこう、多分主演の子はさ、これからキャリアを積み重ねていくって感じだと思うんだよね。そのコナン君役の子は。
この子はもう、なんかちょっと変えがたい顔立ちしてるもんね。
あ、そうなんだよね。めっちゃ上手いってわけじゃないけど、存在感があって可愛いみたいな感じなんだけど、で、脇をこう、上手い実績のある人たちが固めてるみたいな感覚だったな。それで結構バランス取れるよね。
確かにね、全員が上手いのも、まあいいけどね。
いいけどね。まあでもそしたら誰も育たないからね。
まあそうね、あとフレッシュ感があると、なんか、それが出るよね。
そうだね。この子誰だっていうのもある
し。いや、青木さんが渋いからちょうどいいんじゃない？
いや、青木さんのね、その絶妙なこう、なんていうんだ、チャランポラン感というか、あ、めっちゃくちゃ頭いいんだけど、それがこう、なんか、出てない、なんていうの、頭いいぞ俺みたいな感じを出さない、なんて言うんだろうな、誰っぽいんだろう。
ホブサイコ100のあれじゃない、あの、
いや、あんなペテンシ感ないよ、あんなペテンシ感はないよけど、なんかこう人心掌握にかたけてんだろうなって感じと、あとこう好奇心が旺盛な少年みたいな面もありつつ、けどなんかこう人より2枚も3枚も上手みたいな。
オフィシャルの紹介文だってさ、家、実家がお寺で毎日暇を持て余したんだけど、霊言師匠みたいに、ちょっと想像しちゃうんだけど。
実家、うん、暇、そうなんだよ。
ミステリー好きが高じて、まあでも、その、慶大学卒業の、あ、大学の後輩ってどういうこと？あ、康二郎か。
それが、角田さんで、そもそもその、青屋敷、十角館を建てた天才建築家、死んでる天才建築家、中村誠二の、弟が角田さんのやってる役で、それの大学の後輩、仲いい後輩がその島田さんなんだよね。それで、そうそう、こう、会うことになるっていう、ひょんなことから。
いや、いいですね。
よかったです。
これが見たくて、ほんと、Hulu に入りたい。
あの、ぜひね、見た後にね、ちょっとネタバレありかなしかわかんないけど、ゆっくり語りたいね。
青木さんが素晴らしいよね、ほんと。
ぜひ見てください。
はい。
はい、以上です。